ではここからですね、もう少しその脳ということを心理学の側面から説明をしていきたいと思います。で、先ほどから強調しているのは、とにかく変化をするということ、新しいことを始めるということ自体は、僕たちの脳は欲してるっていうことを知ってほしいということです。で、そういった研究結果もたくさん出てますし、まあ大方そういった、資料というのは揃ってますので、多分そうだと思ってます。で、まあ、ちなみにですね、この辺の話もしていきますが、科学っていうものは絶対ではないんですね。最近脳科学がブームになって、いろんな脳科学の見解が出てますけども、あれも何年かしたら全く正反対のことを言う可能性があります。科学はあくまでも前提があって、それの前提のもとで、妥当だと思われてて、まあ、再現性が高い、より高いですね。占いとかよりももしかしたら証明がしやすい、そういった知識なだけでですね、科学っていうのは根底から変化したりすることがあるんで、科学的に証明されてますっていうのは、より、実行力が高そうっていう、確率が高そうという程度のものだと思ってほしいんですね。科学は絶対じゃないです。で、これはもうだいぶ前にもう議論され尽くしている話題ではあるんですが、まあですからですね、今話している内容っていうのはいろいろ実験の結果得られてますが、これも絶対ではないですが、かなり確率としては高い話だというふうに考えてください。まずですね、心理学の中で機能欲っていうのがあります。で、これは何かっていうと、まあ、あるものの能力とか性能をですね、最大限引き出したいと思う欲っていうのが人間は持ってるんじゃないかと言われてます。例えば、新しくハサミを買ったら、それをこう手に取ってですね、チョキチョキしてると、もうなんか何かとにかく切りたいっていう衝動に駆られますよね。多分僕だけでないと思いますけども。で、同じようにペンを持てば、そのペンを使って何か書きたいと、とにかく書いてみたい、試してみたい、こういうのは機能欲です。実際ペンの販売コーナーとかに行くと、その実際に試し書きできる紙とかがあったら、まあみんな自由に試し書きですから、ちょっと線を引いて色とかの色合いを見ればいいのに、なんかみんないろんな模様を描いたりしてますよね。あれはまさに機能欲のなせる技だと思いますけども、もう無駄なわけですから、その合理的でないわけですよね。ペンを買うんですから、ペンの性能がわかる程度の線を引けば十分なのに、それ以上のものをやってますね。あれはだから機能欲のなせる技です。で、この機能欲っていうのがあるんですから、これもその先ほどから言ってる、僕たちの脳が新しいこととか変化とか学ぶっていうことを欲しているということの証拠の一つになると思うんですね。で、こういった機能欲っていうのを最大限発揮しやすいようにしてあげれば、僕たちは自然と勉強ができて、しかも没頭して勉強ができるということになってきます。で、この機能欲をですね、邪魔するものっていうのがあるんですが、周りからの評価です。で、この周りからの評価をとにかく無視していくっていうことが重要です。で、そのためにですね、マズローの心理、5段階欲求説っていうこととかも学んでいきたいと思うんですが、まあ今は簡単に、もう周りからの評価ですね。例えば、新しくゴルフを始めたとしますよね。で、そのゴルフを始めた時って絶対下手です。で、最初からうまくいかないです。で、だから下手でこうやるんですが、下手なりにですね、いろんな実験をしたりとか、いろんな打ち方を試してみたりとかしていく時にですね、もし周りに下手って思われたくないなっていう気持ちが強かったら、練習そんなにできませんよね。で、例えば、ある程度打てるようになったけども、もっと飛ばしたいと、もっと飛距離を出したいって言って、フォームの改造をしたら、失敗が待ってますよね。そしたら、その失敗を恐れるのは、一番の根底にある自分で探ってほしいんですが、内面を。周りからの評価っていうのがあれば、これがとにかく行動の邪魔をするんですね。これらを全部退けていくっていうことがすごく重要です。で、こういった退けていった状態をですね、自己実現と呼んだりするわけですが、 まあ、こういった話ですね、と今言ってる機能欲っていうのはうまくリンクをしていきます。で、自己実現っていうのは、機能欲を最大限に発揮する、つまり機能欲っていうのは人間の本能の一部ですね、を発揮するためにですね、周りを全く気づか、もう気にせず自分だけにフォーカスしている状態っていうのは自己実現です。ですから自分自身をより、自分自身ですね、自分の能力をより限界まで使ってみたいという欲、機能欲を実行するためにはですね、周りを全く気にせず周りの評価、あいつ下手くそだとか、あいつはバカじゃないかとか、あいつ変なこと始めやがってっていう周りのそういった雑音を全部無視して自分の進化とか成長にフォーカスをするっていう状態になることを自己実現と言います。で、ではその機能欲をですね発揮するときにですね、そういったものはなんとなくね、皆さん想像できると思うんですね。今までの経験でハサミ持ったチョキチョキしたかったな、ああ確かにあり機能欲だなっていうふうに実感はしてもらえると思うんですが、ところがですね、その一方で新しいこと始めるのとか、なんかいろいろ変えていきたいと思うのに、すごいなんかストレスがかかったりすることってありますよね。実際もしかしたら今あると思うんですね。例えば、起業してみたいなと思ってる人がいたとしますね。ところが起業のことを考えるともうなんかドキドキして、なんかしんどくなってきてしまうという場合があるかもしれません。新しいことを始めたいのになぜかストレスがかかるということがあるわけです。これ矛盾しますよね。自分が機能欲があって、機能欲は変化を望んでるし、より自分の能力を試したいと望んでるのに、それをしようという場面になるとストレスがかかる。本当は快感が得られるはずなのにストレスかかる。で、これをですね、なんでだろうっていうことを明らかにした研究が実はあります。それはですね、筑仙とミハイっていう人が、やったんですが、フローという研究です。フローというキーワードで探してもらうと、Amazon でいろいろ本が出てきますけれども、この筑仙とミハイっていう人が書いた本が、一番の元です。それ以外の本は、大方ですね、結構大半が、なんか、フローっていうのを違う意味で捉えた本がちょこちょこあるんで、その、源流のというか心理学的なちゃんとした本っていうのは、その筑仙とミハイという人の書いた本です。で、このフローっていう本を読んでいくと、レポートの14ページですね、に書いてますけども、X 軸、水平にスキル、縦軸に難易度っていうふうになってるんですが、このちょうどバランスが取れた時にですね、フロー状態って言って、フローっていうのは、流れる、時間がもうあっという間に流れるような状態ですね。自分が何時間経ったのかとか、どれぐらい勉強してたのか、どれぐらいその作業にやってたのかがもう分かんなくなるぐらいその状況に集中して、その間はすごい幸せな気持ちになっている。こういったものをフロー状態って言ってるんですが、その状態になるにはどんな条件がいるかってことを研究したんですが、その時にこの研究で明らかにしたのが、スキルと難易度がバランスを取った時だっていうことだったんですね。すごくシンプルですけども、例えばですね、先ほどの起業という話でいけば、起業するっていうために自分が持っている知識が少なすぎれば、つまりスキルが低いわけですね。スキルが低いのにですね、と難易度が非常に高いわけです。起業しようと思った時に想像がつかなすぎて、難易度が高すぎて、スキルが追いついていない場合は、これはストレスになるわけですね。ですから、その場合ですね、方法としてはスキルを上げる。もっとたくさん勉強してから、後で起業すればいいわけです。焦ってやる必要はないわけですね、本来は。で、逆にですね、もっとチャレンジを下げて、つまりやろうとしている難易度を下げるためにチャレンジレベルを下げていくわけです。起業するのではなくて、今やっている会社の中で、なんかの新しい企画を考えて上司に提出してみる。ってなると、そうなれば随分難易度が下がりますよね。リスクも減りますし、そうなると自分のスキルでちょうどちょっと背伸びしたらできそうっていうところに目標を設定するわけです。 そうするとですね、フロー状態といって、あ、やってみたいなって思うわけです。で、特にですね、たくさん勉強を先にしてしすると、その勉強を生かしたいなっていう気持ちが出てきますよね。で、そのために今までやってきたより難易度の高いことをやっていくっていうふうにすると、あ、自分が勉強したことが生かせる、楽しいって思えて、そのフロー状態といって、まあ機能欲を最大限発揮して、機能欲が満たされるわけですから、欲が満たされるってことは幸せですよね。そういった状況に入っていけるわけです。で、この14ページの表はぜひ、覚えておいてください。かなり重要です。で、自分がもしストレスかかってるなら、スキルを上げないと、ずっとストレスかかりますから、スキルを上げるということにフォーカスする。もしくは、現状のスキルでできるようにもう少し難易度が下がった課題にチャレンジするというふうにしてください。で、逆にですね、今度はスキルがすごくあるのにやることが簡単だと退屈になるんですね。自分が退屈だなと思ってたら、もっと難しいことにチャレンジしていくということが必要です。で、例えば、まあ最近ゴルフを始めたんで、ゴルフの例でやりますけども、練習場でですね、ゴルフ練習場でずっと打ってますよね。で、徐々に打てるようになって、飛ぶようになって、まっすぐ行く率も上がってきた時に、ずっとじゃあ練習場でいいかって言ったら、だんだん退屈になってくるんですね。やっぱりコース出てみたいなって思うわけです。で、ところがじゃあこのコースをいきなりですね、上手い人たちが参加している、例えば僕の大学の OB 会の、ゴルフ大会に出るってなると、すごいストレスかかって緊張してうまくいかなくて全然楽しくないってなりますけども、じゃあまずはショートコースって言って短めの、まあ何本かのクラブだけでプレーできるような、そういったところに行くとですね、あ、ちょっとワクワクする、ドキドキするって言ってやって、あ、楽しかった、難しかったって、もう少しじゃあ練習したいなって言ってやっていくというふうにすると、ずっと楽しいなっていう状態のまんまですね、スキルはまあどんどん上がっていきますから、そのチャレンジしているとどんどんどんどん難易度上げていって、つまりずっと楽しいまんまスキルもチャレンジも上がっていくということができます。このグラフはぜひですね、覚えておいてください。で、自分が退屈だったら、どうしたらいいか、ストレスがかかってたらどうしたらいいかっていうことを考えてみてください。で、これがですね、心理学の方から明らかにしているその学習に関する一つの知恵というか知見、まあものの見方ですよね。で、こういったことを考えていけば、全方位型学習の、まあ、手助けになってくると思います。で、このね、没頭した時間っていうのを、まあ、たくさん経験できればできるほどですね、やっぱり、幸せじゃないかなと思います。今思い出せばですね、僕が大学の時にですね、知り合いの人にちょっとアルバイトしてくれないかって頼まれて、確か黒部ダムの近くにあるいろんな瓦礫っていうんですかね、まあ岩があるんですけど、落ちそうな岩とかを管理する、まあ毎年点検して管理するわけですが、その管理するプログラムを作ってくれって言われて、まあ作ってたんですけども、まあ初めてやるプログラムであった上に、まあいろんな要求仕様っていうか、担当の人と聞いてですね、じゃあどうやって作っていけば、シンプルなシステムができるかなっていうことを考えてですね、その構想に大体、まあ、1週間ちょっと、そして、まあ、プログラムを作り出して、プログラムは5日ぐらいで作ったんですが、まあ、合計2週間ぐらいで完成させて出して、すごい喜ばれたわけですが、その時にプログラムしてる時は、もう、本当に没頭して新しいことで楽しかったし、今までやってきたスキルプラスアルファもうちょっとスキルがいるっていうちょうどいいチャレンジレベルだったので、本当に没頭してですね、まあぶっ通して8時間ぐらい椅子に座ってて、でふと我に返った、お腹空いたなってなって立ち上がったら立ちくらみしたっていう経験があるんですけど、そういった時って本当にもうあっという間に時間が過ぎて、ああ楽しかったっていう感じですよね。そういったものがですね、日々ちょこちょこある状態を作っていければ、学習っていうのはすごく進むと思います。で、ぜひこの、知識も、活用をしてみてください。じゃあ、どんどん、次の説明をしていきたいと思います。今ね、結構話が分かりやすかったりもしますけども、 なんか全部バラバラってなってる気がしますが、これらが組み合わされていってパズルように、埋まっていくと、この全方位型学習っていうことにつながっていきます。